2024年最初の配信です。前回の配信から2ヶ月ぶりですね。はい、新年の挨拶もままならないままに、なんとも2月が終わろうとしております。長くお休みをいただきありがとうございました。新年明けましておめでとうございますと言っていいものなんでしょうかね。はい、どうぞ今年もよろしくお願いいたします。本日のわたときでは少しお休みの間のお話と、たくさんお便りをいただいておりますので、こちらのご紹介ができたらと思います。ゆっくりと配信をしていけたらと思いますので、どうぞお付き合いいただけましたら嬉しいです。それでは、本と学びと私の時間、スタートです。改めまして、こんにちは。こんばんは。パーソナリティのミキです。皆様いかがお過ごしでしょうか。2ヶ月ぶりです。はい、お久しぶりでございます。いや、またお話できて嬉しいですね。前回の配信が12月のクリスマスイブの前だったと思うんですが、そこから、元気に新年を迎えくださいというお話から、2ヶ月が経っておりました。寒さが本格的になる12月から、今ではもう春の訪れを感じるような季節になってますね。こちらではウグイスが鳴き始めて、春の訪れを少しずつ感じています。2ヶ月ぶりの配信でとても緊張しているんですが、うまく話せるかなと不安に思いながらも、ゆっくりとお話しさせていただきます。ツイッターの方では、お休みしている間の状況を少しお話しさせていただいてたんですけども、ポッドキャストの方では何も言わずぱったり更新がストップしていたので、心配のメッセージ等もいただいて、本当に申し訳なく思っております。本当にありがとうございます。ご心配おかけしました。この2ヶ月間ですね、いろいろありまして、私の人生の中でもすごく大きな出来事だったなぁと感じています。話せば本当に長くなるんですが、まぁ、ちょっとかいつまんでご説明します。12月の末ですかね、配信が終わったすぐ後に、私コロナになりまして、数年ほど風邪もひかず、インフルエンザにもなったことない、元気な体だったんですけど、初めてのコロナということで、びっくりしてました。聞いてたんです、周りで。喉が痛くなるとか、ちょっと声が出にくくなるっていうのは聞いてたので、あと味覚の話とかも、耳にしてたので、これかって思いました。私は匂いとか味覚は、変わらなかったんですけど、そこには影響はなかったんですが、声が全くこの音圧の部分って言っていいんでしょうか。声の響きが全くなくなってしまって、カスカスな、状態になっちゃったんですね。では、まあ、1週間ちょっと安静にしようって思ってたんですよね。潜伏期間が終わった後も、まだ声は出なくて、カスカスな状態だったので、食料を調達するにしても、お店の人と話したり、会社の人と話をするのも、携帯のメモ機能とかを使いながら、会話をしてました。本当に周りの人の優しさに触れながら生活をしておりました。で、その後ですね、毎年、私が働いている会社は、1年に1回、出張があるんです。2週間の長期出張があって、社内で選ばれた方だけがそこに行けるような研修システムがありまして、で、今年、その数人選ばれる中に私が選ばれていたので、2週間ほど東京に行く予定だったんですね。で、声が全く出ない中で、 これは言っても良いのかという話だったんですけども、まあ本当にこういろんな準備が周りで進んでいて、で、研修先も受け入れの準備をしていたので、断れないという。いやー断れなかったんですよね。せっかくの機会っていうのもありましたし、はい、性格上全く断れなくっかりね、上司とかにも確認して、まあ声が出なくても大丈夫だろうということで、はい、言っていました。で、研修の2週間、まあ東京にこうちょっと観光にしっかり行くっていうこともあまりできなくて、お休みの日はしっかり休みながら、まあちょっと行きたい展示とかがあったら、こう行ったりして、ちょっと緊張しながらも研修を過ごしていましたね。研修から帰ってくると、まあ疲れが出たんでしょうね。そこからまた風邪をこじらしちゃったんですよ。うちは病院がないので診療所でこう診察してもらっていました。まあそこからはね、風邪も収まって、声もだんだんと出てくるようになって、やっと戻ってきたなって思っていました。ここからですね、1月の末でしょうか。まあ、コロナになって1ヶ月後のことです。夜中、布団に入って寝ようとしてたら、すごくこう、お腹の周りが違和感が出てきたんですよね。ああ、これなんか変だなって、私なんか変なもの食べたのかなって思いました。この時期私食中毒に過去になったことがあるので、ああ、なんかちょっと怪しいなって本当に思ったんですよね。まあ寝たら治るかもしれないと、こう若干の期待もありながら、ちょっと布団でゴロゴロ大丈夫かな、どうかなってこうゴロゴロしてました。そうしたら全然収まる気配もなく、むしろだんだんひどくなって、で、どうやら食中毒ではなさそうな痛みだったんですよね。痛かったのが、横隔膜のあたりだったので、だんだん呼吸もできなくなってしまって、あ、これはちょっとまずいなと思いました。で、救急車を呼ぶにも、こちらは病院がなく診療所なので、こう、車を持っているような、こう、身近な人に頼るしかないんですよね。さて、誰に頼ろうというところです。こんな緊急時に、もうすごい気を使っちゃったんですけど、朝方になっていたので、まあ、この時間帯に起きていて、車があって、かつ、緊急時の対応にも慣れていて、いやー、誰にしようかって考えました。で、もう顔が浮かんだのはもう上司一択だったんですよね。で、この方は私がもう入社当初からお世話になっていて、厳しくもあり、はい、厳しくもあり、そしてこう熱いハートを持った方なんです。普段こうお話しするのにも私もちょっと未だに緊張しちゃうんですよね。少しためらいながらも、でももうその方に頼るしかないということで電話しました。いや、びっくりさせたと思います。大丈夫、すぐ行くよって言って来てくれたんです。来てくれてからは、もう大丈夫だからね、何も気にしなくていいよって言ってくれたんですよ。なんだかね、その言葉を聞いて、すごい落ち着きました。もうきっと何もかも大丈夫だっていうぐらい落ち着いたんです。で、診療所に行くまでも、ずっと声をかけてくれていました。どのくらいで診療所に着くよとか、今このあたりだよとか、もう大丈夫だよっていう安心させる声かけをしてくれていたんですよね。もう本当に心強かったですし、あ、これが緊急時の対応なんだなっていうのを身をもって学びました。診療所に着いてからは、看護師の方や先生たちが見てくださって、大きい病院で見てもらおうということで、こう、搬送の手続きなどもしてくださってたんですね。で、そうこうしてたら、役場のおじいちゃんたちも来て、すごい大ごとになってたんですよ。本当にいろんな大人たちに、こう、見守られていました。で、そこから、救急車で搬送してもらって、大きい病院に行ったんですけども、救急センターの方に、こう、見てもらっていました。 まあ、いろんな検査の結果、胆管炎というものだったそうです。なんかね、担々麺みたいな美味しそうな名前なんですけど、胆嚢のところにある胆管っていう管があるらしく、そこに細菌が感染していて、炎症が起きていると。まあ、それでこう腹痛がね、出ているということでした。抗菌薬の点滴をして炎症は収まったんですが、細菌が全身に感染してたら本当に危なかったんだよっていうことを言われて、ああ、そんなに大きなことだったんだっていうのも本当にびっくりしましたね。本当に緊急時いろんな方に対応してもらって本当にお世話になったなって思いました。一週間ほど病院でゆっくりして、全くもって体と心は元気です。大部屋でこう一週間ほど過ごしてたんですけど、それもね、なかなか楽しかったんですよ。ちょうど向かい側のベッドに、いらっしゃったおばあちゃんが、とてもお話が好きな方だったので、こう、じゃあ一緒にお茶しましょうって言って、窓辺でお茶をしてましたね。すっごいお話好きだったんです。そう、今日の食事あんまり美味しくなかったねとか、点滴いつ頃終わるのとか、そんな話をしてました。で、聞いたところによるとおばあちゃんはね、大家族で、7人家族なのかな？そこからやっぱり一人で入院していたので、すごいこう、寂しかったっていうのを聞いて、お話し相手になれて嬉しかったなって思っています。で、退院してからは、仕事も復帰してますし、生活も普段と変わらず、今まで通り過ごしています。これを機にというか、今回のことで、母ともこう、あまり仕事の話とかもしてなかったんですが、こう今の生活のこととかもゆっくり話ができました。そうですね、こう街中だったら、こう、ね、ここまでこう人が関わることはないと思うんです。救急車と病院までの搬送だと思うんですけど、まあ、こんなにこう役場のおじいちゃんが出て来られたのはちょっとびっくりはしちゃったんですけど、本当にこういろんな方に助けてもらって、やっと回復ができたので、しっかり周りに感謝しながら、そして自分の体をいたわりながら生活していきたいなって思っています。はい、本当にメッセージでしたりとか、コメントなどでも励ましのお便りをいただき、本当にありがとうございました。はい、これからもゆっくりと更新していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、後半ではいただいたお便りをご紹介していきます。それではいただいたお便りをご紹介していきます。年末12月にいただきましたお便りです。ラジオネームリカさんからいただきました。今年はポッドキャストを通じてミキさんと出会えて心温まる時間が増えました。ミキさんの紹介する本の話が大好きです。紹介された本はほとんど読ませていただきました。激しく共感しています。この感謝の気持ち少しでもミキさんに届け。ありがとうございました。ミキさんも良い年越しをお迎えください。そしてまた2024年もお耳にかかれますようにといただきました。リカさんありがとうございます。本当に嬉しいお便りです。ありがとうございます。リカさんのお便りは前回のご紹介の時もそうなんですが、すごくこう気持ちが現れる文章をされていて、私すごく好きなんですよね。読みながら心がとってもあったかくなっておりました。ありがとうございます。そして、お休みの間に、いただいたお便り、今日は全部紹介しきれないんですが、もう一通ご紹介させていただきます。ラジオネームオリメイさんからいただきました。ミキさん、こんにちは。
こんにちは。
ふと目に留まり、ポッドキャストで聞き始めました。ミキさんの声がとても耳に心地よく、朝に聞かせていただいております。いつもありがとうございます。謎解きや脱出ゲーム、楽しそうだなぁと聞きながら思っています。私は中1と小5の子供がいます。一緒に子供たちとしてみたいなぁと、この回を聞いて思いました。何かおすすめがあれば教えていただけると幸いです。といただきました。こちらも12月にいただいていたお便りです。堀目さんありがとうございます。いや、私のこの番組を聞いて、脱出ゲーム、謎解き興味を持っていただけたこと本当に嬉しいです。そうですね、住んでらっしゃる場所によってご紹介するものが変わってはくるかなと思うんですけども、そうだな、ちょっと悩ましいですね。ご紹介できるものこう3つほどご紹介したいなと思うんですが、まず関東にお住まいでしたら、今スクラップさんが、東京メトロとコラボしている、地下謎への招待状というものがあるんですね。謎解きと鉄道です。東京メトロを使いながらいろんな駅に行って東京の街を巡るようなものになっています。謎解きキットが、それに東京メトロの24時間1日乗り放題チケットがついていて、その中のキットを使いながらいろんな駅に訪問して、様々な場所をこう巡りながら楽しんでいただけるものとなっています。すごく作り込まれていますし、観光もできるので、それはすごく面白いんじゃないかなと思います。一応つまずいた時用のヒントもありますので、初めての方でもできるのかなと思います。もし関西の方にお住まいでしたら、とってもおすすめなものがあります。スクラップの京都の店舗で行われている鍵だらけの部屋からの脱出というものがございます。いや、これ私も参加したことがあるんですが、めちゃくちゃ面白いです。こちらがですね、こう小さな部屋の中に今閉じ込められてしまって、いろんな扉、箱、棚、脱出口、いろんなものがあるんですね。ただこれらはどれも鍵がかかっていて開けられないんです。この60を超える鍵が部屋に隠されているので、それをひたすら見つけて開けまくるというものになりますね。難しい問題というよりも探索、ひらめきがポイントになるような公演なので、中学生や小学生のお子様でも参加しやすいんじゃないかなと思います。私が実際に2年ほど前に参加した時には、小学生のいらっしゃるご家族と一緒に、この公演に参加させていただきました。子供たちもすごく楽しそうで、私も思い出に残っている公演です。ぜひ参加してみてください。そして、もしこういったリアル脱出ゲームって制限時間があるので、なかなか脱出できなかった時にすごく悔しい思いをしちゃうので、まずご自宅でアプリを使って、謎解き脱出ゲームを体験していただくのも良いのかなと思います。私が好きな脱出ゲームのアプリなんですが、無料のアプリです。すごくね、雰囲気もあって作り込まれているものなので、初めての方もやりやすいんじゃないかなと思います。ジェームス・ワークスさんという方が出されているもので、いろんな種類が出てます。この方のシリーズは本当に私は面白くて、中学生のいとことか、あとは友達とね、一緒にやったりもしています。いろんな種類がありまして、シンデレラでしたりとか、赤ずきんといった、そういった物語に沿ったものもあれば、学校や海辺でしたり、そういったそうしたシーンに合わせたものも出されていて、とっても面白いです。アプリだとお家でねゆっくりできると思うので、こうしたものもぜひ試してみてください。紹介した脱出ゲームは地下謎への招待状、そして、鍵だらけの部屋からの脱出、最後にジェームスワークスさんの、 アプリですね。脱出ゲームのアプリです。ぜひ、お時間ありましたら試してみていただけると嬉しいです。ポッドキャストを通じて、リスナーさんとこうお話ができていることがすごく嬉しいですし、なんでしょう、こう、何かのね、きっかけになっていただいているとしたら、すごくありがたいことだなと感じています。まだたくさんお便りをいただいているので、少しずつ、次回以降の配信でご紹介できたらと思っています。今回、いろんな経験をしましたけども、これをこう、しっかり咀嚼して、自分の中で、まあ、何かね、活かせるように、過ごしていけたらなと思っていますので、温かく見守っていただけたらと思います。まあ、何はともあれ、良かったです。それでは今日の配信は以上です。また次回お話しできるのを楽しみにしています。それではまた。